はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学は大事な試合は60点台というお話をさせていただきます。ちょっと配信朝遅れましてご容赦ください。今日はね、もうこの話をしましょうということで、 B リーグのファイナル第3戦が昨日行われました。広島ドラゴンフライズが初優勝ということで、本当におめでとうございますね。おめでとうございます。創部10周年で掴んだ初優勝は、西地区3位のワイルドカードからのね、下克上という言葉で、飾られていましたけれども、10年前は B2 からのスタートということを考えると、本当に素晴らしい成果だなと思いますね。個人的には今シーズン引退のキャプテン浅山翔吾選手を応援してましたので、非常に大変嬉しい、初優勝ということで、関係者の皆様、本当に、おめでとうございますと言いたいです。昨日の試合は65対50で琉球が50点、広島65点ということで、バスケットの試合としては一般的にロースコアかと思います。で、今日のタイトルになりますけれども、大事な試合は60点台ということで、私はこの話をラジオで何度もさせてもらってるんですね。いい意味でまたかと思って聞いていただいて、大事な話は、ね、何度しても、いいので、私は今日もこの話をしていきたいと思います。昨日の広島65点に対して琉球が50点の試合ということで、このロースコア、一見すると珍しいように思うんですが、私としては大事な試合で60点台っていうのは結構あることだと思うんですよね。昨日の試合でいくと、岸本選手をはじめシュート力が武器の琉球に対してですね、広島がディフェンスで我慢した展開と言えると思います。第1戦、見る限りではですね、琉球がこのまま2連覇かなと、あっさり終わっちゃうかなというふうに内心私思ってましたけど、第2戦、第3戦ともに広島が粘りに粘って2連勝ということで、とにかくディフェンスで我慢した展開だったと思っています。で、第3戦ともなると、もうお互いに手の内がこう分かりまくってるって感じでですね、もう楽なシュートなんてほとんどゼロに等しい、そんな試合で、ディフェンスがとてもクローズアップされた、名勝負だったかなと思います。よくね、バスケットボールって点数がたくさん入らないと面白くないから、ルール改正とかでなんとか点数をたくさん取れるようにっていう風にしてるっていうのは分かるんですが、一方でね、この60点台の渋い試合っていうのも私は好きでして、非常に、ファイナルにふさわしい名勝負だったと思います。で、このラジオで何度も、話をしてるんですけど、結構ね、この決勝とか、入れ替え戦とかですね、非常に重要な試合って60点台のゲームって多いんですよね。一般的に1ゴール1分ね、だから40分の試合だったら80点ぐらい取るというのが目安かなと思うんですが、この本当に痺れる試合、大事な試合って60点台のことが多くて、今回たまたまかもしれませんけど、この B リーグファイナルに関しては全部の試合でどっちかが60点台なんですよね。第1戦は琉球74対広島62点、2戦目は逆になって広島72の琉球が63で、昨日が広島65の琉球50ということですね。ちなみに私今大学生も教えてますので、昨年のインカレですね、男子の方を調べたところ、白鴎大優勝の試合は、東海大との試合71対68ということです。全てではありません。もちろんね、ハイスコアな決勝もあるに決まってますが、なんとなく感覚として大事な試合ほど60点台のロースコアになる我慢比べという傾向は私はあると思っています。昨日の広島がまさにその恒例だと思うんですけど、やっぱり強いチームっていうのはディフェンスが安定してますよね。点を取るスタイルのラン&ガン、私もね、点を取るオフェンスを教えるのが好きなもんですから、やっぱり点をたくさん取るということにバスケットの楽しさあるんですけど、このラン&ガンのスタイルをやるにしても、結局ディフェンスがよくリバウンドがしっかり取れないことには、速攻が出ないということですよね。私の馴染みであるところでは、東京のね、京北高校とか、それから能代工業高校とかですね、はやっぱりああいうラン&ガンスタイルをやるにしてもディフェンスを徹底させているというところで、ディフェンスリバウンドルーズから走るっていうのが大事なわけでして、ラン&ガンにしてもやっぱりディフェンスということですよね。だから日頃から強いディフェンスを練習でやっておかないと、走ることもできないし、セットオフェンス中心のチームに行くにしてもね、お互いの仲間内でやってるディフェンスが弱い練習を重ねてもですね、セットオフェンスの精度が、増さないと うん、試合になったらボール持たせてくれなかったで終わっちゃうっていう風になっちゃうんで、やっぱりディフェンスこそ大事であり、その強度を保てるかどうか、練習2時間の間でそのディフェンスの強度ね、1週間の練習ずっとディフェンスの高い強度をね、シーズン通してディフェンスの高い強度を保てるかどうかっていうのが、まあ、チーム力そのものなのかなと。まあ、コーチの力もあるでしょうし、スタッフトレーナーのコンディショニングもあるでしょうし、ね、選手たちのいろんなコミュニケーションもあると思いますが、とにかく強度を下げないというところがやっぱりチャンピオンチームのね秘訣なのかなと改めて思いました。うん、でもう一個大事なのがですね、ミスが起きて当たり前っていう考えを持つってことですよね。これ一見するとちょっと変だなと、ミス減らすのが勝利への道じゃないのかと思うんですけど、もう当然ね、昨日のファイナル第3戦のようにもうお互い手の内分かってると、うん、そして、どちらも勝利への固い意志で、ディフェンスにもう隙がないというような試合になるとですね、当然オフェンスは点が入らない時間帯があるし、ミスが起きるし、もはや点が入らないことがですね、想定内でやっていかなきゃいけないんですよね。もう当然のことと言えます。だから普段からミスが増えた時にがっかりしている場合ではなく、流れが悪いなりに頑張ると、うん、ここ大事なんでもう一回言いますけど、ミスが増えたらがっかりしている場合ではなく、流れが悪いなりに頑張る、とっても当たり前のことなんですけど、このメンタルはレベルに関係なく大事じゃないかなということを昨日のファイナルを見て思いましたね。まあ、ミスが多くて、なんかこう練習を振り返るとね、コーチも選手も思い通りの練習プレーができなかったっていう日はですね、まあどんな選手もコーチもこうしょんぼりしてしまいがちですよね。イージーなミスが多かった、シュートがポロポロ外れた、ね、パスミスキャッチミスが多い、まあもちろん怠惰な取り組みによるミスっていうのは許されるべきものじゃないですけど、みんなが一生懸命頑張ってるけど今一つ乗り切れない、まあ、そんな日ってあると思うんですね。うん、まあ、そんな時は大事な試合って60点台になることが多いよねと、大事な試合こそ60点台だよねっていうキーワードをぜひ思い出していただいて、悪い時に悪いなりに頑張れるチーム、こういうチームでありたいなというふうに思うんですね。まあ、シュートが入らなくてもリバウンド、ディフェンス、ルーズボールでハッスルをし続ける、またミスしても全力で戻る、こういう習慣こそが大舞台で良い結果につながるのではないかというお話です。繰り返しになりますが、広島ドラゴンフライズの、ね、皆様、浅山選手本当に、初優勝本当におめでとうございます。ということで、バスケの大学毎日更新しておりますが、いかがだったでしょうか。ぜひチャンネルのフォローしておいていただいて、応援してくださると嬉しいです。また明日の放送も聞きたいよという方はグッドのボタンを押してフィードバックください。グッドのボタンが多い放送はね、あ、こういうのが皆さんお好みなんだなというような気持ちで、私もね、今後の参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではですね、次のチャプターに区切っていますが、コメントを返させていただきます。はい、ではボイシーの方でいただいたコメントを読み上げていきます。ボイシーの方では積極的にコメントを読み上げていきます。昨日の放送、バスケは後出しじゃんけんという放送でしたが、まだ聞いてないよという方は聞いてみてください。これ結構重要な内容だったと思います。そこに関してですね、はい、宮崎さん SDDL 良いことを教えていただきましたということで、さっ女子の名門清和学院の元監督さんは長らくバスケの指導もされていたようで、サッカーの攻撃の仕方をバスケの考え方でやっていたそうです。へえ、私が練習見学させていただいた時、今考えれば SDDL で練習されていた記憶がありますということで、そうなんですね。素晴らしい話を、こちらこそありがとうございます。影島さん、 SDDL という言葉、生徒にも練習目的を意識させるために使わせていただきますということで、はい、ぜひぜひ参考にしてください。ヒロさん、初めてコメントさせていただきますということで、ありがとうございます。自分はハンドボールを指導していますが、毎回示唆に富んだ放送とても参考になります。嬉しいな、こういうあのバスケの指導者の方はもちろんですけどね、宮崎先生のように、またこのね、ヒロさんのように多種目の方にこう褒めてもらえるって嬉しいですよね。なんか本質的な話できてるなという、ね、充実感があります。ヒロさんのコメント続けます。今日の放送 SDDL とてもよくわかります。こちらとしては目的に合わせてトレーニングをしたいのに、相手がそれを引き出すような動きができていません。結局自分が攻防に入ってしまいます。またこれも一つかもしれませんがと、今日の放送を聞いて改めてスポーツに絶対の正解はないので、さまざまな状況を考えさせるようにすればいいなと思いましたということでね、ぜひハンドボールの話も聞かせてください。あの、人が混ざる、そして切り替わるという意味でハンドボールとバスケ非常によく似ている特性だと思うので、ぜひまたコメントお待ちしてます。 片田さん、一番重要なダミーの場所はコーチがするのが一番練習になりますと。じゃんけんという観点で言うと、グーを出して勝てる間はグーを出し続ける意識もかなり重要かと思ってます。なるほどね。はいはいはい。1個が通用したらそれをまずやり続けるということですね。これ確かに大事ですね。ありがとうございます。つかぽんさん、おはようございます。ラストシーズン、朝山さん、よかったですね。早稲田大学出身、朝山さん、よかったですね。本当ですよ。こんな感動することあるんですねって感じですね。おめでとうございますということで、つかぽんさん、ありがとうございます。伊沢先生、ありがとうございます。毎日拝聴し、隙あらはコメントするというスタンス心がけてます。嬉しいです。先生にコメントしていただいて恐縮です。SDDL、共感します。私も練習のその順番です。ダミーはどうしてもマネージャーや怪我人がやるように立ってる勝ちになりがちですが、強いチームはダミーディフェンスの圧がすごいということを伝えてやらせています。なるほどね。なかなかうまく伝わらないので、私はアシスタントコーチが入って意識づけさせてますと。シャドウでもディフェンスを意識して練習できる選手は上達が早いですね。後出しじゃんけんもよく使うワードで、相手の反応を見ながらできると楽しいですねということで、伊沢先生ありがとうございます。伊沢先生の創価西高校バウンドパスのバスケ、ぜひ見てください。YouTube で検索すると素晴らしいバスケと出てきますので、はい、伊沢先生いつも、ね、聞いていただいてありがとうございます。昨日の放送以外でのコメントも読みます。東新さん、三原先生いつもありがとうございます。 B リーグファイナルとても楽しみです。ひいきのチームは、もう負けてしまったのですがということでね、ポテチ大袋とコーラを片手に自宅リビングより熱狂しますということで楽しんでいただいているようで何よりです。ありがとうございます。ラスト、足立さん。もう足立さん、ボイシー初投稿ありがとうございます。嬉しいですね。研究室の足立先生、質の高い練習で気になったことがありました。練習試合が終わった時にお互いに相手コーチのアドバイスをもらうのですが、私はアドバイスよりはどこが良かった、悪かったのは、次どうすると聞いてますと。うん、この前あるチームの選手が悪かったことは先生に言われたことができなかったという答えですごく違和感を持ちました。なるほどね。内容が何なのか分かんないのでそれ以上深めませんでしたが、三原先生どう思われますか。私のチームでも練習試合後に振り返りシートをやっていますが、訓練習慣化がいりますねと。まあ先生が言われたことができなかったっていうのは一ついい答えなんじゃないですかね。それをちゃんと理解してテーマとしてやってみて、でそれができなかったということなんで、まあ考えながらやっていく、その題材が先生だったっていうことで、まあそんなに私は悪いことかなとは思わないですけど、ただまあ足立さんのこのね問いかけによる引き出しっていうのはいいですよね。はい、コメントありがとうございました。また次回もぜひよろしくお願いいたします。ということで今日も放送ありがとうございました。だいたい10分から15分ぐらいの放送を心がけております。毎朝の通勤通学、家事育児のお供にですね、倍速再生で聞き流していただきたい、毎日放送をやっておりますので、ぜひぜひ明日も聞いてください。最後にバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、頑張る指導者を一人にしないというコンセプトでやっております。月火水は三原のですね、今の頭の中ちょっとラジオじゃ話せないなという裏話みたいなものをですね、ガンガン投稿しております。木金土は逆に、他の人にはちょっと相談できないということを皆さんから私に相談していただいて、真剣に答えるという、そんな1週間のサイクルで回しているオンラインコミュニティです。もう4年かれこれ続いてます。ありがとうございます。信頼信用のおけるコミュニティになってますので、ぜひもう一段階上に行きたいという指導者の方は、それこそバスケ以外の種目の方もいらっしゃいます。ぜひぜひ一度覗いてみてください。この放送の説明欄にバスケの大学研究室の案内があります。はい、ということで、今回もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。